今朝もこのようにライブ配信という形ではありますが、皆様と共に主に礼拝を捧げできる恵みに感謝いたします。昨日は突然の皆様へのお知らせとなり、驚かれた方も中にいらっしゃったかと思います。日本国内での新型コロナオミクロン株の急速な感染拡大と、そして埼玉県全域を対象としたまん延防止等重点措置ということを受けて、本庄教会では主日礼拝をライブ配信に切り替えるということになりました。特に埼玉県内での昨年1月末からだったと思うんですけれども、緊急事態宣言下の時よりも多い、2000人を超える方が埼玉県内で感染者として出ていらして、そして本庄市内でも21日の時点で26名もの方が陽性となっておられるということで、礼拝をインターネット形式に切り替えると、ライブ配信に切り替える、または音声での配信ということに切り替えるということになりました。画面や受話器越しでの礼拝となりますけれども、おイエス様はこうお約束くださっています。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいると、そのように約束してくださっています。主が私たちと共にこの礼拝にいてくださり、そして平安を与え、恵みと祝福で満たしてくださる、このことを信じて、一日でも早くこの感染拡大が収束へと向かいますように、主の慰めを祈り求めていきたいと思います。昨年、2021年の4月25日の時からだったんですけれども、私が説教を担当させていただく時には、マタイによる福音書を少しずつ今読み進めているところであります。福音書にはイエス様がお生まれになった時から、そしてその後にイエス様が30歳となられて福音の宣教の歩みを始められ、そしてついには十字架で死を遂げられ、その3日後に復活なさると、そのイエス様の生涯が語り伝えられています。そのような福音書の、今日はマタイによる福音書の5章になります。イエス様が神様の福音の恵みについて語り始められる、そのような箇所であって、そしてイエス様がこの今日の出来事に先んじて漁師たちをご自身の弟子たちとして選び出し、そしてその後その漁師たちとお弟子さんたちと一緒にガリラヤ地方一帯で神様について教えておられた、そして人々の病気や患いを癒しておられたと、その出来事に続く今日のお話です。イエス様はガリラヤ湖の近くの丘のようになっているところ、聖書の中では山に登られたとありますけれども、その丘または山に登られて群衆に向かって説教を始められた場面であります。この説教を聞く方々の中にはイエス様の弟子たちもいましたし、そしてイエス様に癒していただこうと集まってきた多くの群衆もいました。そしてこのイエス様の説教は弟子たちに語られて、そして群衆たちに語られたわけですけれども、今日を生きる私たちにとっても大切な言葉として語りかけられているものであります。そのイエス様の説教の御言葉に共に聞いていきたいと願います。さて今日の箇所はイエス様の説教、イエス様が山でなさった説教の箇所ですけれども、その説教とはマタイ福音書の5章から始まって実に7章にまで至るような長い説教でありました。その3章の説教の一番初めの部分にあたります。その説教の初めの部分というのは5章3節のところに幸いと表題がついていますように、私たちにとって何が最も幸いなことかということを伝える、そのような言葉であります。実はこの幸いの箇所について触れるのは2回目でありまして、前回はこのマタイ福音書5章の幸いの部分の前半を 共に聞きました。3節から、6節までですね、お話をして、そして、ごめんなさい、3節から5節までですね、お話をして、そして今日は6節から12節までということになります。まあ、その中でこの幸いという言葉は、この新約聖書がもともと書かれた言葉であるギリシャ語というものがありますけれども、ギリシャ語ではマカリオスとあります。そしてそのマカリオスの意味は、至福、まあ、つまりそれ以上ない最高の幸せという意味であります。そして、もう一つの訳し方が、至福ではなくてむしろ祝福された、まあ、このような方々は、祝福されていると、そのように翻訳することもできる言葉になっています。さて、イエス様のお語りになった説教の冒頭でのこの幸いの箇所ですけども、このような方々は幸いである、幸いな人々だと言われている人々とはどういう方たちだったんでしょうか。五節には柔和な人々、また七節には憐み深い人々、そして8節には心の清い人々、9節には平和を実現する人々と続いていきます。そのようなことから見ても一種のこう人徳を備えている人々なのかなと、そのように感じさせられる箇所でもありますけれども、しかしながらすると同時に心の貧しい人々、悲しむ人々、義に飢え渇く人々、そしてついには義のために迫害される人々は幸いである、そのようにも言われています。これらの心の貧しい、悲しい、飢え渇く、そして迫害されるといったことは、私たち人間の目で見るのであれば必ずしも幸せだと思えないような状況であります。そのような状況に置かれた人々にも幸いであるというイエス様の言葉が告げられているんです。ともすると私たちは自分と他の人を比べてしまい、自分は誰それよりも優れている、何か特技がある、特徴を持っている、あるいは他の人より優れたことを達成した、そういった満足感から幸福感を得ようとすることもあるのではないでしょうか。あるいはその反対に、自分が置かれた環境や生い立ちなど、そういったものを他者の人と比べて、あちらの方が良かったと、そのように羨んでしまうのも私たちではないでしょうか。今日読まれた箇所よりも少し前のところでありますけれども、五章三節にはこうあります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると言われています。前回も少し触れましたけれども、この心の貧しい人々というのは、心が貧しいというと世間一般的には何か意地が悪い人というふうに取られてしまうこともあるかもしれません。しかしそうではありません。あるいは貧しいとありますので、食料や金銭的な貧しさということも思わされますけれども、実はそういうものでもなくて、実はこの心の貧しい人々というのは心が謙虚な人々のことを指しています。しかもその謙虚さの意味の根底には物乞いをするという、あるいは何かを強く願い求めるという、そのような動詞があります。ですから心の中で強く願い求める人々このことを、ここでは指して、心が貧しい人々と言っているんです。そのような人々が幸いであると言われているわけです。そのような願い求め、心に強く願うこと、それは誰に向かって願っているのでしょうか。その願い、あるいはもう祈りと言ってもいいようなその言葉というのは、神様に向けられていくものなのであります。そのように神様に祈り求める人々に対して神様は、天国はその人たちのものであると。神様の恵みによる支配ということを表す天国へと彼らを迎え入れてくださるというんです。この 心の貧しい人々は幸いである。天国は彼らのものである。その人たちのものである。まあ、この恵みというのは本日読まれた6節の御言葉、義に植え乾く人々は幸いである、その人たちは満たされるということにもつながってきます。神様が神の国をお与え、天の国、まあ、つまり神の国をお与えになる、そして私たちの願い求めを満たしてくださる、まあ、ここにこそ本当の意味での慰めと平安があり、そして私たちの心の内の求めが根底から満たされていく、そのように満たしてくださる方が目の前にいると、主なる神様がいてくださるということなんです。今日のマタイ5章で言われている幸いな人々とは、まあ、そのこのような方たちは幸いな人々だと言って、先ほどのように柔和な人、憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人といろいろ挙げられているわけですけれども、まあ、そういったことというのは今日私たちが家庭や職場、学校、人間社会の中で生きるときに現れてくる、まあ、そのような私たちの謙虚さや柔和、憐れみといったこと、まあ、人と人との関係性の中での私たちの姿勢であったり、まあ、状況であるということも一つあるかもしれません。しかし今日の箇所で私たちに示されることというのは、これらの一つ一つの幸いというのは、私たち人間同士の関係性というよりも、むしろここではまずは私たち人間と神様との関係について語っている、伝えているということが言えるのではないかと思うのです。それはどういうことかと言いますと、果たして私たちは神様の前にあって、神様の御前にあって謙虚なものであろうか、神様の前にあって乾き求めるものであろうか、神様の前で柔和な、つまり穏やかなものであろうか、また今日の箇所では神様の御前で神の義を乾き求めているものだろうか、憐れみ深いものであろうか、心が清いものであろうか、平和を実現するものであろうか、そして神様の義のために迫害を耐え忍ぶものであろうか、その一つ一つが私たちに問われているのではないかと思います。そしてこれらについて通じて一つ言えることは、私たちは恵み深いそのような神様に習っているだろうかという側面があると思います。私たちは知っています。神様が誠の義を表してくださるお方であって、そして神様こそが憐れみ深いお方であり、また清いお方である。ここでの清いというのは従順であるという意味もあるそうです。ですので清く従順である神様こそがそのようなお方だ、この従順という言葉を神様に当てはめるのはちょっと違うような気もするかもしれませんけれども、旧約聖書で出てくる 神様の慈しみというのは、神様の誠実な慈しみだとよく表現されます。ですから従順というか、誠実なお方であるということです。そして神様こそが誠の平和をもたらしてくださるお方である。このように幸せな幸いな方、人々であると言われている、その人々は言ってみれば神様ご自身がそのようなお方であるということができるのです。そのように憐れみ深く、忍耐強く、私たちのことを見捨てることのない、そのようにして関わってくださる神様が私たちと共にいてくださるからこそ、私たちは神様に求めるときに、その必要を私たちの思いや想像を超えて、はるかに超えて深く答え、深く満たしてくださると、その恵みを信じることができるのです。そして神様から、そのようにして慰めと希望等をいただくんです。特に、今日の箇所で、10節11節以降では、私たちが迫害されるということについてもイエス様は語っておられます。その迫害とは、私のために迫害を受けるということが言われているんです。つまり主イエスキリストに従うものであるがために受ける私たちの困難、嘆きということになります。さて、なぜ幸いと言われている箇所にこのようにして迫害を受けることについて 語られているのでしょうか。それは何よりもまず私たちが罪人であるということです。罪という暗闇の力が私たち人間を支配してしまうとき、その罪とは神様の恵みを、そして神様の愛を見えないようにしてしまおうとして、私たちから奪い去ろうとします。そのように神様の愛を覆って消し去ろうとするときに、罪は私たちのうちに軋轢や争いを生み出します。後にキリスト教の福音の布教に大きな役割を果たした使徒パウロでさえ、最初はイエス・キリストに従うキリスト者を迫害するものでありました。彼らを追って、そして牢へと引き渡す、そのような迫害者であったわけです。それは罪に支配された姿以外の何者でもありませんでしたけれども。しかし当初、パウロ自身は、それが神様のための働きであり、それが義であると、正しいことであると思い込んでいたわけです。今日の説教題にも掲げました義ということですけれども、これは私たち人間の目から見て何か理にかなった正義ということではありません。むしろまずは神様が私たちに対して良いものとして与えてくださる神様の義なのです。私たちの義ではなくて神様の義ということが重要なんです。私たちはそれぞれの自分の思いをともすると正義として他人の前に振りかざしたり、そして自分の思いを通そうとして、これが正義なんだ、義なんだと、言い張るときに、そこには争いが起き、そして自然と迫害も起きてきてしまいます。12節には、イエス様ご自身の言葉で、預言者たちも同じように迫害されたのであるとあります。神様の御言葉を伝える役割を果たす、神様の言葉を預かって民に伝えていたというそのような預言者の働きがありましたが、彼らは使わされた民を正しく導くためにこそ、時には彼らを戒める厳しい言葉も伝えなければなりませんでした。しかし時としてその民や王は預言者の言葉に腹を立てて、預言者を受け入れの言葉を受け入れるのではなくて、逆に反対にこの預言者たちを迫害してしまったり、時には命を奪ってしまうこともありました。そのようにして迫害を受けながらも、本当の意味で私たち人間が自らの罪を認め、悔い改めて、そして神様に立ち返れるように、悔い改めて神様の御言葉に従順に従えるようにと、取り計らってくださったお方がおられます。そのお方こそが神の子、主イエス・キリストであられるのです。この説教を語られたその張本人であられるわけです。イエス様は私たちが本当の意味で神様に義を植え求め、そして乾き求めるとはどういうことなのかを、ご自身の生涯を通して私たちに示してくださいました。イエス様が弟子たちと一緒に宣教の歩みを始められるその前、40日間にわたって、イエス様は荒野で断食をされておられました。その時に悪魔が寄ってきて、イエス様に試練を与えられたわけであります。試練が与えられたわけであります。それとは、いくつかありましたけれども、初めには、地面のに転がっている石を、このパンに変えなさいと、お腹が空いてるだろうと、そのように近づいてきたわけです。しかし、そのように自分の腹を満たすために神様の力、奇跡の力を使うことに対して、イエス様はこうおっしゃったのでありました。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そのようにはっきりとおっしゃったのです。神様の御言葉に聞いて、そして神様に従って歩むことというのは、私たちが口から取る食物以上の養いであり、私たちを生かす力となってくださるということを伝えたんです。そして何よりもイエス様は、神の国の福音を伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと人々に伝え、 神様の前に自らの罪を告白して神様に従いなさい。そして許しをいただいて神様の祝福のもとに生きるものとなりなさいと人々に勧めていたわけです。しかし最後には民また祭司長たちが先導して、イエス様は神様のことを冒涜するものだ、そして神を惑わすものだとそのように訴えられてしまいます。最終的にはイエス様は弟子たちに裏切られて、そして十字架へと引き渡されて十字架にかけられてしまいます。このイエス様の生涯の歩みを振り返ってみると、これ以上の迫害というものはないのではないかという、そのような苦しみをイエス様は自ら背負ってくださったわけです。私たちを罪の支配から解放するために、イエス様こそがまずご自身進んで自らの命を捧げてくださったのです。このイエス様の十字架の犠牲の恵みがあるからこそ、今日読まれたこの三条の説教の中の幸いな人々と言われている人々の姿があり得るわけです。幸いな人々が神様から受け取る一つ一つの恵み、それは罪に支配されやすい私たちにとっても現実のものとされました。それはイエス様がまずご自身がこれら幸いな人々の歩みを歩んでくださり、そして十字架でご自身の命を捧げてくださったから実現したのです。十字架という神様の最も大きな愛の技を通して、私たちには神様の義が 何であるのか、イエス様の命と引き換えに私たちの罪が許され、私たちが許されて神様のもとに新しい命をいただいて生きる、このことこそが神様の義であるということを示してくださったわけです。今日の幸いな人々の箇所には言われています。その人たちは満たされる、憐れみを受ける、その人たちは神を見る、あるいはその人たちは神の子供たちと呼ばれる、天の国はその人たちのものである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、これらの恵みというものはイエス様が十字架上で私たちのために命を捧げ、私たちを罪から解放してくださったがゆえに私たちに与えられた許しであり恵みであるということを受け取らせていただきたいと思います。私たちはともすると自分の思いや願いを神様の前で義としてしまいそうになります。しかしそれよりもまず神様の義と神の国と神の義を求めなさいとイエス様ご自身もおっしゃっておられました。それ以外のものはすべて加えて与えられると、そのような約束も賜っています。そのイエス様の御後に私たちは従い歩んでいきたいと願います。最後にイザヤ書の55章の1節3節、6節7節を朗読いたします。お読みします。イザヤ書の55章の1節から3節。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を払って測って払い、上を満たさぬ者のためにどうするのか。私に聞き従えば、良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実と慈しみのゆえに。続いて6節から7節を読みます。主を尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。この恵みを 今日のイエス様の幸いの人々の言葉と合わせて私たちの心に刻んで歩みたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。天の主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今朝もこのようにライブ中継という形ではありますけれども、あなたに心からの礼拝をお捧げし、そして御言葉に共に聞くひととき与えられたことを感謝いたします。今コロナが蔓延しています。様々な不安の中、先行きの見えない、そういった漠然とした不安もあります。しかしその一つ一つにおいて、あなたは私たちといつも絶えず共にいてくださる方であることを覚えます。そして何よりもまず私たちを救うために、御子イエス・キリストをあのクリスマスの時にお送りくださいました。イエス様は私たちに先んじて私たちが歩むべき道をそのご自身の足で歩み、そしてついには十字架へと、十字架の死へと向かってくださいました。その尊いイエス様の犠牲の死の上に、私たちは新たに罪を許されて新たな命を与えられ、あなたを信じて歩む、またあなたの義を渇き求めて歩む、その歩みが新しく開かれています。私たちの思いではなく、どうぞあなたの御心がなりますように。さまざまな関係性の中に私たちは置かれています。時には苦しみの中で、あなたが恵み深いお方であるのに、むしろ私たちは不寛容であったり、あれ、あなたが本当に柔和なお方であるのに、私たちが怒りに燃える、そのような姿に陥ってしまうこともあります。どうか私たちは憐れんでください。私たち一人一人の歩みと共にイエス様が私たちを背負い歩んでくださっていることを思います。それぞれの生活の場所にあって、また職場であったり学校であったり、そういった一つ一つの関係性の中にあって、どうぞあなたが私たちと周りの方たちとの関係の間に立ってくださり、すべてを取りなしてください。平和を作るものは幸いであると、その彼らは神の子供たちと呼ばれると言われています。イエス様が十字架によって神様と私たちの間に平和を築いてくださったように、私たちもそれぞれの歩む場所にあって、その神様の平和を表すものとさせてください。今特に、コロナ禍にあって、病床にあって、療養中の方々、施設にあって、自粛生活の中にある方々もおられます。病床にある方が、ご家族を見守っておられる兄弟姉妹方もおられます。どうぞその一人お一人の歩みをあなたが支え導いてください。今災害に遭われておられ、復旧へと向かって歩んでおられる方々もおられます。どうぞそのお一人お一人の上に、あなたの慰めが豊かに、またあなたの助けが豊かにありますように祈ります。またこのコロナ禍があなたの憐れみをいただいて、一日も早く収束へと向かいますように。どうかまたコロナ禍が収束し、顔と顔と合わせて礼拝を捧げできますように、この信仰の歩みを、信仰の灯火を絶えることなく続けていくことができますように、あなたが助け導いてください。また年度の変わり目でもあります。新しい進学や就職など、新しい生活へと歩み出して行かれる方々も、兄弟姉妹方も多くおられます。そのお一人お一人の上に、あなたの導きと、そして平安が豊かにありますようお祈りいたします。このひとときに感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。